この2007年のクリスマスを皆さんと共に無事にお祝いすることを心から感謝をしたいと思います。この年のクリスマスは格別な感慨というものがございます。群れの長老として忠実にご奉仕をくださいました越山監視を天にお送りした年のクリスマスであるなということも覚えつつ、また11月に3名の姉妹たち、12月この朝には3名の兄弟たちの受洗者が加えられた感謝の年でもありました。また5月には2名の方も受洗の恵みに預かりました。本当にさまざまな大きな感謝を持ってのクリスマスであるということを覚えております。先日マリアという映画を見ました。誠によくできた生誕劇という印象を受けましたけれども、特に印象的でありましたのは、木星と金星と土星がだんだんだんだんこう一つになりまして、あれうまくできてるなと思ったんですけれども、ともかく合体しているような感じになりまして、そしてしかも主イエス様が生まれなさった岩屋、うちというよりも岩陰ですね、その隙間のようなところから一筋の光がシャーッと差してきて、そして貝馬桶に寝ておられるイエス様の顔をパッと照らす、まあ映画というのは上手にできてるなと思いました。本当にああいうふうにうまくぴったりしたかどうかは分かりませんが、非常に幻想的なシーンであったことであります。でその一筋の光がイエス・キリストを幼子を照らしたように、今日も私たちは、馬舟に眠っておられるキリストご自身をしっかりと見つめる朝としたいと願っております。で、主イエス様が生まれなさった物語というものは、先ほど司会者が読んでいただきました説の前2章の1節から7節の方がむしろ詳しく語られておりますが、何度も語られておりますので今日は簡潔に進めたいと思います。で、舞台となっておりますのはベツレヘムというイスラエルの中でも小さな町であります。首都エルサレム、これは大きな町でありますけれども、そこから南に10キロぐらい歩いても、まあ1時間、2、3時間というような旅でありますが、そういうベツレヘムという町が中心であります。その町が急に賑やかになったところからクリスマスの物語が始まります。聖書をどうぞちょっと皆さん目を留めてながら見ていただきたいと思うんですが、ここに一節に皇帝アウグストという人が出てきます。これは歴史上の人物でありまして、ローマ帝国というものを一つにまとめた初代の皇帝であります。 BC27 年、さまざまな戦いを経て、ローマ帝国というものをまず一つにまとめたその初代皇帝、本名はオクタビアヌスという人ですが、それが全世界の人口調査を命令をいたします。人々の福祉のためを思っての命令ではありません。まあ、今年金でね、いろいろと調査をしておりますが、一応私たちの福祉のためを思って、いろいろと手紙が来るようでありますけれども、まあ、私のところには来ておりませんが、まあ、ともかく人口調査っていうのはみんなの利益、皆さんの幸福を願ってしたのではありません。全く違います。効率よく人々から税金を絞り取ろうとしてのその目的によっての調査であります。しかもそれをきちんと行うためにみんな本籍地で登録しなさいという命令であります。漏れなくするためには本籍に戻りなさいということで、民族大移動が始まっておりました。ちょうど日本のお正月、お盆の時にはもう民族大移動が始まりまして、東京も涼しくなります。 涼しくなった東京って私好きなんですけれども、まあ、別に混んでいて辛いってわけじゃないんですが、なんとなくこうスカッとした感じで、誰もいない街を歩いたりするのが、楽しいなと思う時もあるんですが、まあ、いずれにいたしましても、その大移動が始まりまして、それぞれが本籍地に行く。で、そこに行くグループの中にヨセフとマリアというカップルがいたわけであります。で、このヨセフという人は、ダビデ王様の子孫であります。で、ダビデというのは大体、紀元前1000年ぐらいということは、今から3000年ぐらい前にイスラエルの王様となった人で、イスラエルを非常に強力に導く黄金時代を作った王様であります。そしてそのダビデ王家から14代子供、孫、ひ孫というふうにして王様が続きまして、586年そのダビデ王朝が滅ぼされてしまいます。大体ですから400年前後にわたってイスラエルの国を治めたところのダビデ王家というものがございました。その子孫なのであります。ですから今で言うならば、まあ、昔をたどればって言ってですね、自慢することができるような人があるかもしれません。皆さんの中には富士とつく人があるかもしれませんね。後藤さんとか伊藤さんとか佐藤さん、昔をたどればみんな藤原氏の子孫なんだそうですね。ですから誇ることができるかもしれません。韓国の方はリとかイという方がたくさんいらっしゃいますが、たどってみるとリ王朝にたどり着くんだそうで、みんな私は王様の子孫だって威張ることができるかもしれません。まあ、それよりはもうちょっときちんと家系がたどれるのがヨセフであります。ですから名前から言うならば、家系から言うならば、まあ相当光栄ある家系の筋なんですけれども、実際はというと全く庶民と変わらない生活、普通の大工さんをしておりました。それがマリアという若い娘さんと婚約をしておりましたけれども、そのマリアが結婚をする前に身ごもってしまった。まあ、これは一大事です。今頃はあんまり一大事ではないという不思議な時代であります。その頃は一大事です。もうこれは破門、あるいは石打ちというような、もう家族の恥というような一大事にぶつかったのでありますけれども、しかしヨセフも悩みましたけれども、それが聖霊の力によったのだということを知らされまして、マリアを受け入れ、そしてその出産の準備を手伝ってあげておりました。そしてそのお産がだんだんと近づいてきた時に、この命令が来たわけです。まあ、もう私がヨセフの立場だったならば、特例として少し勘弁してもらえないか、うちのもうね、妻がこういうふうになってしまったんで、もうちょっと旅行は無理です。飛行機会社でも何ヶ月以上過ぎると乗っけてくれないでしょ。規則がございますね。飛行機の中でおやって生まれるとちょっと大変ですから、ですから飛行機も乗っけてくれないぐらいですから、そういう事態にぶつかりましたので、まあなんとか負けてくれないかと言ったんですが、負けてくれませんでした。という詳しいことは書いてありませんけれども、私はこれ想像ですけれども、おそらくそういうやり取りがあって、やむなくナザレという村からベツレヘムに向かっていったわけです。地図がちょっと出ますか。お願いします。ここにおおよそのパレスチナの地図がありますが、大体、このイスラエルがその当時は3つの区画に分かれておりました。一番南の方がユダヤ、そして真ん中にサマリア、そして北の方ガリラヤ湖を中心としたガリラヤという、属州に分かれておりました。で、そのガリラヤ属州の、まあ、本当に小さな山あいの村です、ナザレ。今でも本当に静かな村ですけれども、そこにヨセフはいたわけです。しかしそこではいかんということですから、先祖たちの故郷であるずっと南のベツレヘムまで旅をしなければいけない。直線距離で測りましたら大体100キロちょっとです。 ですけれども直線でまっすぐ歩くわけにはいけません。皆さんもそうですね。よく私は地図でもって、あ、直線で10キロだな、そうすると何分だなと思って行きますと、実際はくねくねくねくね曲がって倍ぐらいはかかります。その当時はもっと倍以上かかる理由がありました。真ん中のサマリアというのは仲が悪かったんです。南と北にはいわゆる純粋なユダヤ人が住んでおりましたけれども、真ん中のサマリアにはいわゆるハーフの方が住んでらっしゃったから、とても仲が悪いから普通の人はその中を旅行しない。一回ガリラやヨルダン川を渡って、東側に出てずっと南下して、もう一度ガリラやごめんください、ヨルダン川を渡ってエリコという町がありますけど、そこからぐーっと登ってという大変な旅行をするわけです。ですからおそらく旅程としては200キロぐらいしたのではないかなと思います。皆さんその200キロぐらい旅行することを考えて何日かかると思いますか？お腹が大きいマリアさん、多分ロバに乗っていたと思うんですけれども、それにしても私が考えただけでも5日あるいは下手をすると1週間ぐらいかかったんじゃないかなと思います。大変な旅行であります。でそこをずっとテクテクテクテクと旅行いたしまして、やっとベツレヘムにたどり着いた。たどり着いたまではいいんですけれども、おそらく旅行の途中にいろんなことが難儀がありまして、そして夕暮れになってしまったのでしょうか、宿屋には彼らを入れる場所がなかったと7節に書いてあります。非常に意味慎重な言葉であります。ヨセフは多分まず最初に親戚を探したと思うんです。遠い、おじいさんの、そしてまたその大おじさんのそのいとこのなんていうようなところから探し始めて、もしもし何とかしてくれませんか、あなたは一体誰ですかっていうようなことで、ちょっとうさんくさく見られたんでしょうね。誰も親戚がいることはいたんですけれども、誰も止めてはくれなかった。普通の宿屋に入ろうと思いましたけれども、まあ宿屋という宿屋は当然のことながら人々でごった返していましたから、ああうちも満員です、もう予備室もみんないっぱいです、女中さんの部屋もいっぱいです、どこもいっぱいです、とても入れませんつって、もう門前払いであります。もっともヨセフが立派な身なりをしてね、キンキラキンの飾りをして、そして止めてくれませんかと言ったならば、態度がコロッと変わって、まあ、いっぱいはいっぱいですけれども、強いて言えばなんつってね、特別な部屋が用意されたかもしれませんけど、そんなこともありません。フラットに断られてしまう、あるいは民宿とも思いましたけれども、やっぱりそこもいっぱい、どうにもならないけれども、まあわずかの親切というのは、お客さんたちの駐車場っていうのがありました。皆さん駐車場ってお分かりですか？ねえ、昔は自動車はありませんでしたので中路場場でございます。まあ中路場場なら空いている。その昔のことをたどってみますと、宿屋ごとに駐車場が作ってあったそうです。ね、お客さんが一緒にロバを連れてくるもんですから、そのロバを止めておく場所っていうものをそれぞれ持っている。ちょうど現代のホテルがちゃんと駐車場っていうものをくっつけて、そして経営しているのと全く同じアイデアです。で、そういうものならば空いてる。私は一度この玉川製学院の中等部の時に、皆さんが固い顔して聞いてるもんですからね、クイズから始めましょうって中学生をなんとかほぐそうと思ってクイズから始めました。イエス様が生まれた町はベツレヘムと思う人はグ、エルサレムと思う人はチョキ、ナザレと思う人はパー。今作っといて1、2、の3で上げてください。はい、みんなグーでした。さすがは、ミッションスクール訓練が行き届いてます。で大変お世辞を言いました。そうすると少しみんな心がほぐれてまいりました。その次にイエス様が生まれた家はどんな感じだったでしょう。牛小屋と思う人はグ、馬小屋と思う人はチョキ、そしてロバ小屋と思う人はパ。はみんな決まりましたか。1、2、の3って開けましたらみんなチョキでした。馬小屋でも私は言いました、 ケニアで馬小屋って言っても全然みんなは反対します。ケニアでお話をするときは牛小屋って言わないと通じない。みんな牛小屋と固く信じております。彼らとお話するときはイエス様は牛小屋で生まれました。でも実際によく聖書を勉強してみると、牛小屋でもロバ小屋で、馬小屋でもなく、多分私はロバ小屋だろうと確信をしておりますというお話から始めましたら、今まで固い顔してた中学生たちがニコッと笑ってくれました。まあ、それはいいんですけどね。まあ、ともかく、ロバ小屋であろうと私は確信しておりますが、まあ何よりも温かいこと、それからまあ臭いのがたまに傷でありますけれども、人の目にもつかないでいられたということで無事に出産ができた。救い主が、あるいは天から降りてこられた神の御子の誕生としてはあまりにも貧しく、また寂しく目立たない誕生、これが一番最初のクリスマスであります。そしてそのニュースというものがただ知らされたのが、先ほど読んでいただきました8節以下のところであります。ベツレヘムの郊外、これは田園地帯でありますので、そこで羊を夜飼っていたところの羊飼いたちが天の使いの蜜毛を受けました。その蜜毛の内容がこうであります。10節以下、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。全世界の民に伝えられる喜ばしい知らせ、それは今日ダビデの町ベツレヘムにおいてあなた方のために救い主が生まれた。この方は主キリストであり、全てのものを救う救い主なんだっていうものすごい知らせ。けれどもそのものすごい知らせとは裏腹に、それを見つける鍵というものは布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑を、まあここでガクッとくるわけですね。王様が住んでいるような立派な御殿とか きらびやかなベッドではなくて、つまり動物の餌箱、はっきり言えば、まあ、最近は皆さんが犬を飼っていらっしゃる方もね、餌というといけないんだそうですね。ご飯と言わなきゃいけないんだそうですけどまあ昔私たちの頃はね、餌って言っておりましたんで、まあ餌でいいんですけどもね、まあ、ともかく餌箱ですよ、はっきり言えば。餌箱に寝ている、それが救い主だ。なんというコントラストだろうなと思います。でこの2章の中にそれが3回繰り返されてるんですね。貝羽桶の緑子、貝羽桶の緑子、7節に一度出てきますし、12節にまた出てきますし、16節に出てきます。どうもこの2章の中で貝羽桶に寝ておられる緑子っていうのが鍵の言葉のように思います。でこれは実際的な意味がありました。一つにはこの羊飼いたちが探しやすいということであります。ベツレヘムは今と違いまして何丁目何番地何号なんていうようなことはございませんから、天の使いが来て今日赤ちゃんが生まれた、その方は例えば上目黒1丁目12番7号って言えば地図でもって探し当てられるけど、昔は番地も何にもないですから、どうやって探していいかわからない。貝羽桶の中に寝ている赤ちゃんがそれだよ。さあそうしたら探しやすいですね。普通の家だったらトントントントン一つ一つ叩いて、小さな町とはいえ大変なロールですけれども、貝羽桶の中に寝ている赤ちゃん、あ、それならば動物小屋に行けばいいんだということで、動物小屋で人の気配のあるところを探せば容易に見つかるわけです。そうした実際的な思惑もありましたけれども、しかしもっと大切なことは、貝羽桶に寝ておられるその緑子の象徴するもの、ここがもっと大切であります。3つだけ申し上げたいと思います。1つはそれは神のへりくだりというものの象徴であったということであります。昨年10月だったと思いますが、 聖歌大会の講師としておいでくださったジム・ハリマン先生が神の謙遜という題でここで説教されました。エデンの園から始まって神のへりくだりの行為が続き、それが貝羽桶の緑子となって現れ、十字架の死に至るクライマックスに達したと語られました。非常に大きな光を与えられたことを覚えております。永遠の神であり、天と地と宇宙を作り支配したもう全能の神が人間の姿、それも立派なかっこいいハンサムな男となってパッと現れるのではなくて、頼りがなくて力がない、何にもすることのできない赤ちゃんとしてお生まれなさったということは、大いなる謙遜と言わずして何ということができるでしょうか。実はこの赤ちゃんとして救い主が登場するということは、本当はびっくりすることではなかったんですね。今まで3回このアドベントの講談に来られた方は、そのことを私は3回申し上げました。イザヤの7章、イザヤの9章、イザヤの11章で赤ちゃんとして登場なさるところと救い主ということの意味をお話をいたしましたけれども、その最大のメッセージは神が最大のへりくだりをなさるということであります。そして神がこの馬舟の中に、緑子が眠るような風に歴史を動かしなさった、その当時の偉大な支配者であるところのローマの皇帝すらも動かしてこのようなシナリオを立てなさったということは素晴らしいことだと思います。イエス様が貝羽桶の中に寝ておられるということは、貧しい人たちの友達であるということのメッセージが込められていると思いませんか。羊飼いたちはこの救い主が生まれた、さあどこですか。それはエルサレムのヘロデの王宮のその特別室でございますって言われたら、ございますって言われたってねえ、貧しげな羊飼いたちがトントントンって言って、そしてヘロデの王宮のところにいて、もしもしというわけにはいかないです。あんたたち誰だ、うさんくさいなって言って、もう門前払いでしょう。けれども主イエス様が生まれたのは動物小屋の、自分たちと同じ匂いのするその動物の真っただ中にお生まれになったということは、はいこんにちはと言ってスッと近づくことができるところのお方としてお生まれになったわけです。キリストはご自分のことを、私は貧しい者、罪人、捨てられているところの者の友達だよとおっしゃった。そして特別に社会の底辺の人たち、あるいは人々からお前はダメなやつだと言ってつまはじきにされている人たちに意図的に近づいて、その人たちの心を開きなさったところのお方です。ですから主イエス様は主税人、罪人、遊び目の友と呼ばれた。もうそれがこの馬舟の中に、貝羽桶の中に寝ておられる赤ちゃんの中にシンボライズされている気がいたします。とするならば、私たちも主イエス様というお方にこんにちはと言って近づくことができるのです。私はこんなもうどうにもならない人間だし、たくさん悪いことを犯したからとてもとても近づくことなんかできないと自分で引っ込む必要はないのです。どんなに私たちの過去が罪と汚れと恥というものによって満ちていたとしても、そんなこと何にも構わないよと言って受け入れてくださるのがキリストであります。その方の前に今日私たちが友達として近づくということはどんなに素晴らしいことでしょうか。私たちへのチャレンジとして、私たちも主イエス様が低くなってくださったように、私たちは友達のために低くなるものでありたいと思います。主イエス様は一番低い奴隷として仕事をなさいました。弟子たちの足を洗 割れたんです。もう旅路で汚れて切ったところの埃だらけの弟子たちの足を一本ずつ、ね、大根の足を洗うみたいに本当に臭い汚いこの埃だらけの弟子たちの足をさーっと何本洗ったと思いますか。ここでクイズしたことがあるんですよね。皆さん当たった人が何人かいますけども、イエス様何本洗ったと思います。まあ今日はいいです、答えだけすぐ言います。26本。皆さん大根26本これからお漬物にしようと思って洗って大変なことですよね。イエス様汚い弟子たちの足を26本も洗ったんですよ。どうして26本だと思います。12人のお弟子が2人ずつ2足ずつ足があるでしょ。でイエス様はご自分の足もきっと洗ったと思いますから26です。イエス様は足を洗いなさった後で、あなた方はこれを見ましたか、あなた方も互いに足を洗うようにしなさいとおっしゃったわけです。2番目に、この貝羽桶のイエス様の姿は人間の心の冷たさというもののシンボルであります。7節を見ると、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると書かれています。英語ではこう書かれています。 Because there was no room for them in the inn と書いてある。 No room と書いてある。 Room と書いてあるところがとても幅が広くていいんです。部屋がないっていうのは何々 A の部屋がない、 B の部屋がないというその部屋だけじゃないんです。 Room っていうのは、まあ、英語で言いますとね、余裕とかゆとりとか余地とかそういうのが全部含まれたのがルームですね。つまりこの世の社会には救い主を入れる余地がなかったということであります。彼の生活はあまりにも忙しすぎたんです。朝から晩まで予定がびっしり詰まって、イエス様のことを考える暇もなかった。新聞を見ましたら、今の子供たちがほとんどこの予定表というものをみんな持ってて、そしてもうそのびっしりとこう予定が埋まってるそうです。私たちの子供時代から見ると全然違うなと思います。私たち予定表なんてなくて、もうともかく日が暮れたら家に帰ると、日が暮れるまでは外で遊んでる、たったそれだけの2つのパターンしかなかったんですけど、今の子供たちはもう初めから終わりもピシッ、その中にイエス様のことを考える隙間があるでしょうか。全然なくなって、自分のこと、友達のこと、いろんなことで全部スケジュールが埋まっていて、イエス様のこと、神様のことを考える隙間がなくなっているのが現代ではないだろうか。もう一つ、さらにこれは人間の冷たさの象徴でもありましょう。この寒空に若い夫婦がね、もうお腹が大きくなってどうにもならないと言った時に、みんなが知らんぷりして、まあ勝手にしなさい、お前たちの責任だろう。人間というのは冷たいものですね。人の苦労、人の悲しみということを自分の悲しみとすることのできない、そうした冷たい心を持っているのが人間です。神の側から言いますならば、貝羽桶の緑子は謙遜の印ですが、人間の側から言いますならば、それは人間の心がいかに冷たいかということの表れでもありましょう。これも先ほど玉川聖学院の中等部でお話したことなんですが、ちょっと繰り返させてください。毎年ある村でね、アメリカの村で野外のクリスマス劇が行われておりまして、そして宿屋の主人役を与えられた少年、セリフはね、宿屋はいっぱいで止められません、次の宿屋へ行ってください、これが彼のセリフだったんですよね。で彼はその生誕劇の時に、ヨセフとマリアに扮した人がやってきた時に、宿屋はいっぱいで止められません、次の宿屋へ行ってくださいと教えられた通りのセリフを言いました、無事に。ところがそのセリフを聞いて、もうヨセフとマリアが本当にがっかりして、肩を落としてとぼとぼと次のところへ行こうとするときに、その少年はもうたまらなくなって、大粒の目が涙出てきまして、そしてセリフにないことを言ってしまったんです。ヨセフさん、行かないで、僕は何とかするから止まってもいいですよって言ってしまったんですね。そしてそのヨセフ役の人ははっと後ろ向いて、さあどうしよう、劇がめっちゃくちゃになってしまう。けれども村の人たちは毎 年クリスマスです、ね、あの年の劇が一番良かった。つまり劇にないほど柔らかい優しい心を持った少年の気持ちってものですね、人々の心を打ったわけです。私たちも本当に世は冷たいかもしれませんけれども、私たちは心を開いて主イエス様を受け入れるものでありたいと思います。主イエス様はどこにおりますか？私たちが信ずるところにここにいらっしゃいます。主イエス様はどこにおられますか？私たちの周りに、あるいは貧しい人として困った人として存在するかもしれません。マザーテレサはキリストはカルカッタの町におられますと言いました。カルカッタの町で本当にもう死ぬしかないというその人たちを、彼はもうただ希望の家に連れて行ってその死を見取るだけの奉仕ですけれども、した時にこの人にしたことはキリストにしたことと同じだと聖書の言葉がございます。私たちの周りにはキリストがおられるのです。どうぞその方を受け入れるものでありたいと思います。何よりも最後に、キリストが私たちの内側に住んでおられる。貝羽桶、汚い、臭い、本当にどうにもならない餌箱です。どう見ても家具にしてもこの飾りにもなりません。きっと皆さんの家にはね、綺麗な貝羽桶かなんかがあると思うんですよ。もともとあんな綺麗なもんじゃありませんよ。動物のただ餌箱で掃除もしないで、本当に汚くて臭くてどうにもならないものです。そこに救い主キリストが眠っておられる。貧しく汚い心に主イエスキリストは宿りたもうということの象徴であります。主は今日も私たちの心の戸を叩いておられます。もしあなた方がこう戸を開くならば、私は中に入って共に食事をしよう、招いておられますけれども、そのドアには外側から取っ手がなくて内側からしかありません。無理にこじ開けて俺が入るぞというような、そういう非紳士的なことをイエス様はなさらないで、私たちがどうぞお入りくださいという時にだけお入りくださるのが主イエス様です。このお方をお迎えする本当のクリスマスを経験してください。また経験していらっしゃる方々はそのことをもう一度感謝し確認をしたいと思います。パウロはこう言っています。信仰によってキリストをあなた方のうちに住ましめることを私は願ってますよ。クリスチャンであってもそのことを忘れて日々忙しく過ごしてしまっていることがないでしょうか。信仰によって主がうちに住んでくださるということをもう一度捉えるクリスマスでありたいと思います。お祈りをいたします。神様、会話を受ける中に眠っておられる緑をもう一度見ることができましてありがとうございます。その中に語られている神の豊かなメッセージの一部分を学ばせていただきました。あなたの豊かな恵みとへりくだり、さらに私たちの心の自己中心さ、冷たさ、無関心、忙しさ、どうぞ主よそれをお許しください。そしてあなたを本当に心の内にお入れすることができるクリスマスとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。